それじゃあ先生をお連れしました。はい、どうぞ。
どうも皆さんこんにちは。大勢いらっしゃっていただいてびっくりしました。今日何を話そうかなと思ったんですが、オリンピック精神っていうのをご存知ですか。オリンピック精神は勝つことではなしに参加することであると、これ近代オリンピックを作ったクーベルタン男爵の言葉なんですが、で私その言葉をふと今思い出したもんで、勝つことではなしに参加することであると。でこれちょっと私も勉強したもんでちょっと英語で言います。東京オリンピックの時に、ブランデージ会長が開会式で挨拶したんですね。その時に言ったのが、そのオリンピック精神は勝つことではなしに参加することであると、そのクーベルタン男爵の言葉を引用して喋った。でそれをすみません、これそうだよね、これもうちょっとこっちに持ってきてもらう。いやそこでいいですから、あれをとこっちに持ってきてもらおうかな。はい、でそれを英語で字幕で出てきたんです。でそれをちょっとこんな覚える必要ないですが、Not to win で、but to take part。 この英語で言うとこうなるんです。これぐらいの英語できるね。Not to win、 勝つことではないと。で、But to take part、 で、take part っていうのは参加するっていう意味があるんですね。 take part って、しかしこれよく考えてみたら、 take part っていうのは、 take っていうのは占めるっていうことですね。場所を占める。で、part は役割っていうことなんですね。みんな役割を果たすっていうこと。で、テイクっていうのは役割を占める、パートは役割なんですね。で、だから役割で、テイクは分担っていうふうに、役割を分担することなんだと。で、それがオリンピック精神なんで、勝つことではないと。そうじゃなしに、みんな役割を果たすことなんだと、こう言われた。で、私、子供の頃から、もう小学校の頃から、阪神タイガースのファンなんです。でジャイアンツが大嫌いなんですね。まあここ阪神ファン多いですよね。ここで阪神ファンの人ちょっと手挙げてください。はい、割合いるよね。で、そのオリンピックの頃もう結局阪神、弱いんですよね。阪神タイガースっていうのはダメトラっていうんですね。で、ずっとダメトラの不安なもんで、で私ははっと気がついたんですよ。オリンピック精神っていうのは勝つことではないと。だからジャイアンツはダメっていう意味なんですね。勝つことばっかり考えてるジャイアンツはダメなんだと。そうじゃなしに、オリンピックと精神っていうのは役割を果たすことなんだと。 っていうのは役割って言ったら何ですか。もうセリーグは6チームあるんですね。6チームあるというのは優勝する1位の人もいるし、2位、3位、4位、5位、6位とあるんですね。で阪神は6位がずっと長いこと続いたんですが、その時ももう負けずにずっともう阪神ファンを続けた私、うん、で その時にふと思ったのは、そうなんだと、1位になること優勝することだけが意味があるんじゃないんだと、で6位になれば6位の役割を果たせばいいんだと、うん、ね、だって1位から6位まであるんだから、6位はダメちゅう、そんな考え方おかしいと、6位の人は6位でいいんだと、でしっかり役割を果たすことなんだということに気がついたんです。大発見ですよね。でその途端に思ったのが、あ、これが仏教精神だと思ったんです。ここで超仏教の話するんですね今日、うん、で仏教の話する役割を果たすこと、これが大事なことなんだと、それが実は仏教の教えなんです。仏教って何を教えてるかって言ったら、もう簡単にみんな役割を果たしなさいということを言ってるんですね、うん、で役割って言って何かと言ったら、皆さんの役割を果たしてください。あなたはあなたの役割を果たせばいい、俺は俺の役割やればいいわけなんです。でそのことをお経がちゃんと教えてくれてるんです。何を言ってるかって言ったら、阿弥陀経というお経があるんです。その阿弥陀経の言葉を皆さんにお教えします。いいですか。阿弥陀経にあるのは正式正好、次知ってます？あ、大式が先の黄色が先、大式王好、それから釈式釈好、で白式白光とこう来るんですね。これが阿弥陀経というお経の中に出てくる言葉、まあ正式正光、王式王光、釈式釈光、白式白光と、うん、これそんな読み方しないでもいいんですよ。青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光と、そう読んでもいいんですが、でこれがお経の教えなんですね。阿弥陀経というのは阿弥陀仏がおいでになる極楽浄土の風景を描写した経典なんですね。で極楽浄土には皆さんまだ行ったことないけども、もうすぐ皆さん行かれますから、極楽浄土には大きな池があるんですね。そこに蓮の花が咲いてます。その蓮の花は青い蓮もあるし、黄色い蓮もあるし、赤色の蓮もあるし、白色の蓮もある。そして青い色の蓮は青く光ってるって言うんですね。黄色の蓮は黄色く光ってる、赤色の蓮は赤く光ってる、白色の蓮は白く光ってると、こう書いてあるんです。当たり前だと思うでしょ皆さん。青いものが青く光る、黄色いものが黄色く光る、赤いものは赤く光る、当たり前じゃないかと皆さん思われるかもしれないけども、そうじゃないんです。これがお浄土なんですね。お浄土だから青いものは青く光るんです。で黄色いものが黄色く光るんですね。ところが私たちの住んでる世界、これ仏教ではシャバ世界って言うんですね。シャバ、お浄土にて、シャバはどうかって言ったら、青いものが青く光り、黄色いものが黄色く光るかって言ったら、そうじゃないですね。考えてください。青い色というのは優等生だとします。ね。これが優等生なんだと。 青色が優等生なんだと。そうすると黄色い色っていうのは劣等生になるわけですね、でそうすると優等生は優等生でピカピカ光ってるよというわけですね。だから劣等生は劣等生のまんまでピカピカ光ってるというのが黄色き光ですね。でも皆さんこのシャバ世界ではどうですか、優等生は光ってるよ、でもね劣等生はもっと勉強して優等生にならないとダメだと、そう考えてる人多いですね。そんなら青色は青光って、 青色は青く光ってるけど黄色は青く光ってる、ね、光らせようとしてるんですよ、優等生しようとしてるんだから。劣等生のままでいいというのが黄色き光ですね。あのここにおいでの皆さん大体劣等生ですね、まあ優等生というのは2割しかいないと思ってください、で、アリの世界見てもアリって言ったらみんなあのよく働くんだと思ってますね。そうじゃないんです。アリの世界見てみたら昆虫の研究してる人がいるんですが、大体2割は真面目に働いてると、あとの8割は怠け者だちゅうんです、でだから優等生、まあ一生懸命努力してるのは2割で、8割は怠け者なんだと、ね、怠け者がダメだと、もっとしっかりやれって言って皆さん怒っちゃうでしょ、それはダメなんです、怠け者は怠け者のままで光ってるんだよちゅうわけですね。これが役割分担なんですね、だからね、そのアリみたいな世界でもみんな2割は真面目に働いてるけど、あとの8割は怠けてるんですね。それじゃあこの2割のアリばっかり集めてみんな働くかって言ったらそうじゃないんです。2割の優秀なアリばっかり集めてきて集団作るんですね。そしたらたちまち8割は怠け者に変わるそうです。依然として真面目に働いてるのは2割しかいないと。でこの怠け者の中でも極端な怠け者ばっかり集めてきて集団作るんですね。そうするとすぐに2割は働き始めると、そうなってるっちゅうんです。これがご縁の世界ということですね。ご縁の世界というのは10円の半分じゃないと、みんな縁があって生きてるんですね。だから周りに優等生がいれば嫌になっちゃうんですね、それが劣等生の、で劣等生が別に優等生になるわけじゃないんですね。ならないといけないわけじゃない。誰かが優等生になったら誰か落ちるんですよね。全員が優等生になれないでしょ。100人の子供がいて100人が100人とも優等生になるんだったらいいけどもなれないんだから、そうすると劣等生のまんまでいいんだよという、これが仏教の教えだと、お浄土の教えだと思ってください、あのうなぎが高くなりましたね。であのうなぎあれ稚魚を輸入してきて育てるんですね、養殖うなぎで。稚魚を日本は世界の各国から買っております。カナダからも輸入してくると。ところがカナダから日本にうなぎの稚魚を運んでくるとだいたい12時間以上かかるんですね、飛行機で運んできても。そうするとあれ繊細な動物で、運んでる最中にだいたい8割から9割死んじゃうそうです。だからうなぎの稚魚で生き残るの1割2割なんですね。でもうこれ1割2割しか生き残らないんだから採算が合わないと、もう諦めかけたんですが、いや物は試しなんだということでうなぎの稚魚の中にナマズ入れたんです。そうするとナマズは餌に食べるんですね稚魚。で日本に着いたのを見てみると2割は餌に食われてた。ところが残りの8割はもう元気にピンピンして届いたんですね。なんでか分かるでしょ。 みんなね、食べられまいとして逃げ回るんです。だから元気になっちゃう、うん、だから私たちは敵がいない方がいいと思いますよね。なあね、でも敵がいない状態で輸入すると8割から9割死んじゃうんですね。敵のおかげで元気にやっていけると、うん、2割は餌に食われるけど8割は元気にピンピンして、届くっていう、これ敵のおかげなんですね。だから青いものは青くていいよ、黄色いものは黄色いままでいいじゃないかという、これがオリンピック精神だし仏教の精神だと、役割分担だと思ってください、うん、ですから青いものが青春時代だとすみませんね、若いものは若くて光ってるんですよ、大勢いらっしゃいますがババアはババア、ジジイはジジイのまま光ってるというわけですね。私もう78にもなってジジイですが、まあジジイがジジイであっていいという、これが役割分担だと、うん、阿弥陀教の教えだと、こう理解していただいて、だ大勢いらっしゃいますが、もう、まあ、お年寄りも多いんで言いにくいんですが、まあね、えお若い方もちらほらおいでになるんで、お若い方に言っときます。いいですか、お姑さんいじめちゃいけませんよ、お姑さんいじめちゃいけないんだと。なんでいじめちゃいけないかというと、お姑さんはいじめればいじめるほどいつまでもふてぶてしくピンピンして育つんだと、至れり尽くせり大事に大事に飼っておくとコロッと言ってくれるかもしれんと、案外そういうもんだと。お嫁さんにいびられてるお仕事目さんおいでになれば、うん、うちの嫁はありがたいなと、私を元気にさせてくれてるんだと思いになればいいと、これがご縁の世界の考え方ですね。だからもう1位の、ね、ジャイアンツだけあったってダメなんだと、うん、6位のやっぱりベイスターズも欲しいと、うん、もう6位のやつは6位の役割を詰めればいいわけです。ここに大手いらっしゃる劣等生、劣等生の役割詰めればいいんで、何にもね優等生になる必要はちっともないじゃないかというのが阿弥陀教の教えだと、こう考えてください。私ある時、仏教の講演終わった、そんなら控え室にいたら、なんか一人の青年が訪ねてきて、でなんか浮かない顔してね、今にも自殺しそうな顔で、先生僕は引っこもりになったんです、どうしたらいいんですかって言って聞かれたんです。引っこもりになったと。で私はその青年に聞いて、あなたいつから引っこもってんのって言って聞いたら、あの中学校の時から不登校を始めて、高校もろくすっぽい行けなかったんだ、でも一応大学も検定試験を受けて入ったんだけども、大学も行けずに、今28なんだけど、ずっと引きこもりのままなんだと。先生、どうしたらいいんですかって言って聞かれた。で、私はまあ気の毒に思って、あ、そう、そういう事情があってね、引きこもってんの。あなたね、せっかく引きこもりになったんでしょ。だからもうしばらく引っ込み続けなさいよって言って、いいと。そんなその青年、親中の顔してニコッと笑ったんですね。いい笑顔だったですよ。苦しいんですね、彼。引っこもってたらダメだダメだと思い込んで、でも引っこもってもう外に出れないと。どうしたらいいんだと悩み続けてるんですね。お前引っこもってちゃダメだよというね、黄色じゃダメだというのはおかしいですよね。だからね、せっかく引きこもりになったんだからもうしばらく続けなさいよと、うん、それしか言いようないんですよ、うん、でそのうちにやめられる縁ができれば、周りの環境条件が揃ってくればやめればいいし、もう永遠に引きこもり続けようなんて考える必要はない、でもやめられなければ、まあ、もうしばらく続ければいいと教えたんですね。で私はその青年に言った、いい、あなたね、とても苦しい時があるよと、みんなに 来る私立国があるんだから、その時にいい文句を教えてあげると。それは何かって言ったら、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、三度お唱えしなさいと教えたんですね。いいですか、みんなでちょっとやってみましょう。はい、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま。はい、よくできました。みんなそのまんま、これがね、実はナムアミダブツと皆さんお唱えになってる、ね、ナムアミダブツはもうやめてナムそのまんまに変えてくださいとは言いません、うん、ナムアミダブツをそのままお唱えください。でもそのナムアミダブツという意味はナムそのまんまそのまんまということだと。阿弥陀さんが、うん、怠け者は怠け者でいいんだよと教えてくださってると、うん、そう信じていただきたいわけであります。南無阿弥陀仏と唱えながら、あ、このまんまでいいんだなと、うん、劣等生のまんまでいいんだと。だってね、優等生と劣等生とどっちがね、いい人間かっていうと、うん、優等生の方がちょっと悪もんですよ、うん、考えてみてください。私だいぶ優等生張ってきたんですが、でもね、優等生、私は例えば大学に合格しますね。私が大学に合格したら誰か一人落ちてるんですよね。そうでしょ、うん、みんなに迷惑かけてるんですね。クラスの中で一番のやつっていうのは残り39人に迷惑なんですよ、ね、みんな、うん、犠牲になってもらって優等生晴れるんですから。それを忘れてね、俺は勉強したから偉いんだと思ってる、こういうのが多いんですね。私はまあ途中でやめたんです、優等生、うん、それでいいね。そんな風に思っちゃう大間違いで、皆さんのおかげでね、負けてくれる人のおかげで優勝できるんでしょう、うん、だから皆さんのおかげで私優等生になりましたと感謝の心を持つべきが優等生なんですね。で、劣等生は胸張ってればいいんです、うん、俺はお前を優等生にさせてやってるんだと、ありがたくお前と、これぐらい思ってるのが優等生、あの劣等生の思い込み、これでいいんですよね、うん、それでいいと阿弥陀さんがおっしゃってくださってるんだと、こう思ってください。怠け者ってみんなね、人が働いてると嫌になっちゃいますよね、だから一生懸命真面目に働いてるやつ、あれもうな、敵なんですね、人類の敵だと、怠け者はみんな温かい心でやっていけると、こう考えた。さあ、一つずらしてみましょう。今度は黄色き光、赤色赤光とこう。そうすると黄色っていうのは何かって言ったら黄金ですから、金持ちですね、金持ち。そうすると石貧という言葉があるから、貧乏人という、うん、そうすると金持ちは金持ちで光ってるんだよと、貧乏人は貧乏人のままで光ってるというのが、ね、黄色黄光、赤色赤光、黄色黄光、赤色赤光ですね。これが阿弥陀教の教えなんです。ここにおいでの皆さん、大体貧乏人です、うん、あの金持ちでおいでになったら、ちょっと手を挙げてください。あのね、金持ちってどれぐらい金持ってれば金持ちなのかと調べてみたんです。そうすると国際標準で、5000万ドル以上持ってるやつ、うん、だから日本円に換算すると、まあ100円にしますと50億円以上の資産持ってるものが金持ちだそうです。だから50億円以上持ってる人おいでになります？50億円、ちょっといないね。そうすると皆さんは大体貧乏人か小金持ちです、 そんなに大して金ないと。しかし貧乏人は貧乏人のままで幸せなんだよと言ってるわけですね。金持ちは金持ちでいい面もある、光ってる面もあるけども、貧乏人は貧乏なままで光ってるんだということですね。それが役割分担の思想。全員が金持ちになれないでしょ。みんなが金持ちになったらどうなりますか。例えば阿弥陀さんがね、あ、分かった、一人10億円ずつやるからって、一人ずつですよ、小さな子供まで、一人10億円ずつやるからって言って、皆さん10億円ずつもらったら、誰一人働かないですね。そうすると、もう10億円持ってたって服も買いに行けない、自分で作るほうがないですね、他人さんが料理してくれないんだからもう。な、みんな自給自足になって、かえって不便になるでしょ。うん、だから小金持ちでいいんです、まあね、そこそこお金があれば幸せなんだとこう思ってください。インドの民話にこんな話があります。あるところにね、99頭の牛を持ってる大金持ちがいたと。99頭も、うん、で一方その大金持ちですね、99頭持ってるやつはあとね、1頭手に入れると霧のいい100頭になるって言って、なんとかして100頭にしたいと思って、で、わざとおんぼろの服を着て、貧乏人になりすまして、それで幼馴染の家を訪ねていったっていうんですね。そうすると、幼馴染は1頭の牛を持って細々と生きていた。で、そこ行って、お前いいな、ちゃんと牛持ってやっとると。我が家はね、もう落ちぶれて貧乏になって、子供に食べさせてやることもできなくなったんだ。嘘ですよ、99も、うん、でももう食べていけなくなったんだ。幼なじみのよしみでなんとか助けてくれって泣きつくんですね。そしたら貧乏人は気がいい男で、あ、そうか、僕と君は子供の頃幼なじみだったのに、君はそんなに困ってるって知らなかったんだと、うん、僕であればこの一頭の牛がなくたってなんとかなるから、この一頭の牛差し上げるから、どうか連れて帰ってお子さんにミルクでも飲ませてあげてくれって言って、はい、で、まあお子さんにミルク飲ませてあげてくださいって言って、はい、どうもありがとう。で、一頭の牛を伏せしたんですね。な、金持ち喜んで、あ、これで助かったよって言って一頭の牛引いて帰りました。で、あ、ようやく100頭になったって言って喜んでその場に寝ましたと。一方、友達を助けることもできた貧乏人も喜んで寝ましたと。さあ、どちらの喜びが本物でしょうと言われ書いてあったんですね、私の読んだ民話の本に。で、どちらの喜びが本物か、私ははっと気がついて、あ、金持ちの喜びってたった一晩だよと。そうですよね、99頭の牛を100頭にした金持ちはたった一晩の喜びで、翌日目が覚めると、あ、100頭になった、さあこの次は目標150頭で頑張るぞとなるんですね。で、150頭目標にした途端に持ってる100頭の牛がマイナス50頭になる。マイナス50、このマイナス50を、ね、マイナス40に減らし、マイナス30にし、マイナス20にしていくために、悪せくイライラガツガツと働かないといけないんですね。毎日毎日悪せくイライラガツガツと働かないといけない。で、150頭にできたところでまた一晩寝る、次は木曜に100頭と、また悪せくイライラガツガツの生活ですね。それに対して貧乏人はどうでしょうか、うん、ね、友達を助けることのできた男、この男、ね、気のいい男で女房と力を合わせて働くと、毎日ね、のんびりゆったりほどほどにと、うん、働けますね。そうするとどっちが幸せなんですか、悪せこイライラガツガツと生きるのと、うん、のんびりゆったりほどほどに生きていく、そういう幸せとどっちが本物かなと、うん、 私たち日本人はなんか金持ちになることが幸せだと思ってますね。無理無理、皆さんなれないんだから、なれなければ貧乏人のまんま、ナムそのまんま、そのまんま、のんびりゆったりほどほどに生きていけばいいと、それが幸せなんだと思ってください。私インドにいた時にインド人の友達の家、会社訪ねていたんですが、そしたらあの男ちょっと長期に休んでるんですって言って、その時会えなかったんで、また次の機会に、翌年ぐらいインドに行った時にまた会社訪ねていた、その時はいたんで、お前この間来た時いなかったけどもなんで休んでたんだって言ったら、なら父親が病気したんで、なんか休みましたって言うんで、看病のために休んでましたねえって言って、ね、父親が病気ね、何ヶ月休んだのって言って言ったら6ヶ月休みましたって、ね、私びっくりして、6ヶ月も休んでよくクビにならなかったねって言ったら、日本じゃクビになるんですかって言うんで、なあ、そう、6ヶ月も休めば日本じゃクビになるのなるよって言って言ったら、なら5ヶ月しか休めないんですかって言うんで、いや5ヶ月も無理だって言って、どんどん値切ってくるんですよ。ついに6日休んでもクビになるよって言ったら、犬人びっくりしてたんです。で、まあそれはそうとして、お父さん病気治ったのって言ったら、いえ死にましたって言うんで、で、あの病気は何だったのって言って聞いたら、よく分かりませんって言うんで、6ヶ月も寝ててよく分からないって、どういうことかと思ってびっくりして聞いたら、な、何でもね、6ヶ月父親が寝てて、だけどもその間に医者が往診に来てくれたの2度なんですって、ね、だから病名もはっきりしないまま、おそらく老衰だということで死にましたって言うんですよね。で、私びっくりして、ね、インドから帰ってきた直後にそのなんか経営者の集まりで講演することがあったんで、日本とインドはあべこべですねって言って、話したんです。日本だったらどうですか、父親が病気になったらすぐ病院に入れられて、ね、6ヶ月の間医師や看護師は毎日毎日病人見てくれる、しかしその6ヶ月の間息子が訪ねていくの2度だよと。だってそうですね、インドでは息子は毎日横にいてくれるけども医者が来てくれるの2度だよと。さあインド人とね、日本人とどっちが幸せでしょうか。もうこれ言うまでもないことですね、分かりきったことですねって言って話したんです。そしたらその後で一人の人がやってきてですね、そのご馳走いただいてたあの後のパーティーの時に、あ、さっきの先生の話よかったと、あれね、インド人と日本人とどっちが幸せかもう言うまでもないことですねって言われたけど、本当ですねって、あれね、インド人は気の毒ですねって言って、私びっくりしちゃって、って、ね、どうしてインド人が 気の毒なんですかって言って言ったら、先生が言ったじゃないですか、分かりきったことだって言って、いや私はね、あの日本人が不幸だと思って分かりきったことだって言ったんだけどもって言ったら、どうしてですかって言って、もうあれ以後分かりきったことですねっていうのをやめにしたんですが、でもあなたなんでね、インド人が不幸なんだって言っていたら、そんな分かりきったことじゃないですか、そのインド人ね、ちゃんとした医者に診てもらえれば、そしたら6ヶ月で死なずに1年2年長生きできたかもしれんじゃないですかと、やっぱり6ヶ月で死んでいくのはかわいそうだと、やっぱりインドも経済発展してもっと高度な医療を受けられる社会にならないとダメだって言うんですが、まあそう言われればそうかなと分かったようなね、ちょっと釈然としなかった。そうですね、私たちは日本人は要するに悪せくイライラガツガツと働いて、そして経済発展して、その挙句、結局自分が病気になっても息子は2度しか 見舞いに来てくれないと、6ヶ月の間そういう社会にしてしまったんですね。そうでしょ、だって親父がね、俺退職して、まあ、病気になったんだ、息子を見舞いに来てくれって言っても、息子がね、父親の胸に抱きすがって泣きじゃくりたい時もあった、その時 も親父は会社人間で働いてたんだと、で その息子は親父俺だって会社があらって言われるに決まってると、まあある意味で自業自得ですかね。私たちもっとのんびりゆったり、ほどほどに何か経済成長でもやってたらよかったのにと思いますね。だから何が幸せなのか、本当の幸せって何なんだっていうのを分かってない。だから私たちは貧乏人が金持ちになったら幸せになれると思ってるけど、それは大間違いなんだと。貧乏人が貧乏なままで幸せになることを考えてほしいっていうわけですね。もう一つずらしますと、今度は赤色赤光、白色白光。赤い色っていうのは健康だと、健康な人は赤い、白いのが、色の白いのは病人だと、こう思ってください。すごいね、ちゃんと。そうすると健康な人は健康で幸せなんだ、病人は病人のまま幸せなんだよって言ってるんですね。私たちは病気になったら不幸だと思います、で健康になりたいと皆さん思うでしょうが、いくら努力したって病気が治るとき、考えてください。病気っていうものは治るまで治りません。そうですよね。治るまで治らないんだから、その治るまでの間病人なんですよね。その病人の期間、病人として幸せになるように生きればいいわけですよ。病気が治ったら幸せになるんじゃないんですよね。病気が治ったおかげで幸せになる人も多いねんなるけども、病気が治って浮気しちゃって、家庭めちゃめちゃにする人もいると、だから病気の方が浮気できないだけまあ幸せなんだ、そう思いますね。なんか健康なるが家に浮気しちゃう人もいるわけですね。そうすると健康が幸せで病人が不幸だというわけじゃないわけです。私奈良の薬師に行った時に、薬師の館長さんと話してって言って、このお薬師さんっていう仏さん我が家の商売敵なんですってやったら、なら館長さんが、お宅の商売何なんですかって言うから、私の実家はね、私の家は薬屋だったんです。で薬屋にとって病人がむやみやたらに病人治されると、生きていけませんと、お薬師さんその病気治しの、病気あんまり治さないでくださいって言っていたんですが、まあ冗談で言ったんですね。でもお薬師さんって薬師菩薩本願経というお経がありますが、薬師如来 本願経ですね。そのお経を読んでみたら、お薬師さんっていうのは病気治しじゃないんですね。病気を治してくれる仏さんじゃない、病人が病人のまま幸せに生きることを願っておられるのがお薬師さんなんですね。だから病気が治って幸せになるんじゃなしに、病気のそのまんまで幸せになれるんだよと、そのなり方を一生懸命説いてあるのがお薬師さんのお経なんですね。阿弥陀さんがみんな、あなたはあなたのまんまでいいんだよと、ごめんね、貧乏人は貧乏人のままでいいんだし、まあそうみんなね、病気の方大勢いらっしゃいますよね。まだなってない人もおいでになるかもしれませんが、もうすぐなりますから、で病人が病人のまま幸せに生きていく生き方を考えればいいわけなんです。貧乏人が貧乏なまま幸せに生きていく方法を考えるべきなんだ、なれるんだと。みんなね、劣等生が劣等生のままで幸せになれる、そういうこと、それがテイクパートなんですね。みんなこの世の中っていうのはいろんな役割を持ってるんですよ、いろんな役割を持ってこの世の中に生まれてきたんだと、こう思ってください。浄土真宗を開かれた親鸞聖人、親鸞聖人は ある時その六角堂、京都の六角堂っていうところに通われて、でずっと 六角堂におこもりされるわけですね。その時に、その観音様が出てきて、愚瀬観音という、六角堂の仏様は愚瀬観音なんですが、その愚瀬観音さんが出てきて、親鸞聖人に、夢でお告げをください。それはあなたがね、仏教者として最大の道、その当時はお坊さんはもうみんな最大できなかったんですが、もう最大して妻を設けて、そして仏教者として生きていこうとするんだったら、私がそのあなたの妻になってあげると観音さんが言われた。でそれを信じて親鸞聖人はその恵心にという女性と結婚するわけなんですね。だから親鸞聖人は生まれながら結婚する前に、私は観音様と結婚するんだというつもりで、結婚されたと。で一方その恵心に、妻になった恵心の方もある時夢を見るわけですね。夢を見たらその阿弥陀さんのもとに、二人の菩薩がいると。で一人が観世音菩薩で、もう一人が普賢菩薩だと。でその横で、それを見て、その普賢菩薩は法然上人に似てるわけなんですね、顔そっくりだと。で一方もう一人の観音様の方はもう光まばゆい、人だったと。反対ですね、光まばゆい、仏様がその法然上人だと お告げで分かるわけなんですね。で一方その観音菩薩、観音様は殿に似ているって、親鸞聖人に似ていると。で親鸞聖人は あれはその観音様の生まれ変わりだと信じられたわけであります。これなかなかいいことだと思うんですね。夫は妻を、私の妻を観音様だと信じて、そして妻は夫を観音様だと、共に観音様と信じ合いながら生きていく、これを夫婦生活を送られたと。日本の仏教者の中で最初に再会されたのは親鸞聖人なんですね。でも結局観音様とパートナーになって生きていくという、そういう道を考えられる。でこれは私たちの人間にとって、お浄土を信じている人間にとって大事なことだと思うんですね。で観音様という方はどういう人だって言ったら、お浄土から来ている人なんですね。本来は阿弥陀さんのもとにおいでになるのが観音様なんです。で阿弥陀さんがずっとお浄土極楽浄土ではまだずっとおいでになってみんなを指導している。そうすると、もしも阿弥陀さんがお亡くなりになる、阿弥陀さんはまあ、法人物としての阿弥陀さんはいつかお亡くなりになるんですね。諸行無常といって、どんなに長生きしても最後にはお亡くなりになる。そうするとこの次に阿弥陀さんの後に、ノミネートされてる次に仏になる方が観音様なんですね。でだから極楽浄土には阿弥陀さんがずっと活躍してるから観音様は暇なんです。まあ副住職さんですね、で暇だからシャバ世界に遊びに来てると、こう観音経の中に書いてあるんですね。シャバ世界に来ておられる。でシャバ世界に来るときにいろんな姿形になって来ておられるんですね、観音様は。もうある時はその仏様の姿になって来られる、ある時はバラモンになってくる、ある時は女性になってやってくる、国王になってやってきたり、いろんな姿形を取られるという、でそれが観音様なんです。だから ある時は男になり、ある時は女になり、ある時は大人になり、ある時は子供になり、そういういろんな姿で来ておられるんですね。そうすると観音行中お経を読んでますと、皆さんのちょっと隣の人見てください、これ隣の人、これひょっとしたら観音様かも、でもこの人ちょっと意地悪そうだと、違うぜと思われる。でどこで見分けるかと、いろいろ か調べてみたんですね。ね、一体観音、この人は観音様か観音様でないとどこで見分ければいいのかいろいろ研究してみたけども、どこにも書いてないんです、お経の中に。で、あ、そうか、姿形では見分けることできないんだ。そこで今度はその姿形じゃなしに、その人がどういう行いをするから観音様、どういう行いをする人はこれは観音様じゃないと決めるんかと思って、いろいろ行いについて書きかけたんですが、ふと考えて、あ、そうだ、そんなふうに言っちゃダメなんだと、みんなそのまんまでいいんだということに気がついたんですね。南無そのまんまそのまんまと。そうすると隣の人嫌な顔してるかもしれんし、ちょっといい素敵な人だと思って、まあ、どっちでもいいんですね。みんなそのまんまで仏様なんだ観音様だと信じていただきたい。これがもうお浄土の教えだと思ってください。お浄土から私たちこのシャバ世界にねやってきてるんだと、ね、このシャバ世界はいろんな役割があるんです。まあ、演劇みたいなもんでいろんな役をやらないとダメなんですね。水戸黄門は薩摩光太郎 だけじゃできないと。薩摩光太郎一人いれば、ああ水戸黄門やれるかって言ったら嘘ですよね。あの中にはああ悪代官も出てこないといけないんですね、悪徳商人も出てこないといけない。助三角さんもいるし、チャンバラで切られるやつも出てこないといけないんですね。悪人に向かってこの印籠が目に入らぬかって言ってやる、それが面白いんですね。でも、もうあるフランス人が聞いたそうですね。あの私の先生に聞いた、あれこの印籠が目に入らぬかって、あれあの印籠って一体何なんですかって言って言ったんなら、私の先生がもうそれはね簡単に説明して、まあ言えばあれ保安官バッジだって言った。保安官のバッジだって言って、説明したら、そしたらそのフランス人は怒ったちゅうんですね。保安官バッジであればなんで初めから出さないんだと。で、初めは悪いことやらしておいてね、後から出すなんてひどいじゃないかって言ったっていう、まあそういう見方もあるんですよね。でもやっぱりあれドラマとしては後から出した方が面白いんで、悪いことするやつもいっぱいいてくれないと困るんですよね。演劇面白くないでしょ。いろんな役割がいるし、中にはね由美かおるも出てきてほしいと。だから私たちはこの世の中は青色黄色赤色白色いろんな役割ですね。で、青と黄色を混ぜると緑になるし、黄色と赤じゃ橙色になるし、いろんなこれ混ぜていけばいろんな色ができるわけですね。まあ8万4千の色ができる、8万4千通りの人間がいて、みんなそれぞれ役割を占めてくれよ。まあね、悪人の役割やっていただける人、その人、どうかな、しっかり悪人の役割やってくれよと阿弥陀さんは頼んでおられるんですね。だって悪人なんかいない方がいいとそれは思いますよね。でも悪人がいないとなんかカスみたいな世の中ですね。やっぱり水戸黄門も悪人が活躍するから面白いんで、いろんな人がいていい、金持ちばっかり出てきたんじゃ演劇面白くないでしょ。そうすると、ね、貧乏人も出てきてほしいと。やっぱり阪神タイガースも、まあ、今年は優勝だと思いますが、中には6位の役割を務める時もあっていいんですよね。みんなその役割を果たしていけばいいんだと、そう思ってください。演劇なんだからね、この世の中というのは一つの演劇なんですよ。皆さん一つ仮面をつけて出てきてるんだと。まあ嫌な役割をもらってる人、まあこの中では大勢いらっしゃるんですね。そんな役割、まあでもいろんな役割が必要なんですよ。主役だけじゃダメ、私みたいな優等生だけじゃダメなんですよ。私も小学校の時 まあ、小学校、中学校、高校2年までは優等生だったんですが、それからもう優等生反応やめたんですが、その小学校の時優等生で、でも私の時はクラスの中にもう一人ライバルがいて、そいつと先生迷ったらしいんですよ。どっちがよくできるのか分かんなくって、それで私は野口英世という役割をやった、学芸会があったんですがね、その野口英世の役を2つに分けちゃって、野口英世と野口政策に分けちゃって野口政策というのは子供時代の野口英世なんですが、後に英世になるんですが、政策で、私は子供時代の野口政策をやらされたんですね。で私のライバルの山口っていうのが大人になってからの野口英世をやるもんで、私そっちがのが羨ましくって、もうちょっと嫉妬したんですが、なぜかって言ったら、その箕面の滝に行って野口英世がお母さんをおぶする場面があるんですね。で箕面の滝に登る場面があって、そのおんぶする女の子、お母さん役をやったのが私の好きな女の子だったんで、でだいぶ嫉妬しちゃったもんで、それで、野口英世の役をやるときに間違っちゃってね、閉じちゃったんですよ。でもうそうだって、野口英世が稲葉城港ですね、あそこから土壌を取ってきて、でそうだこの土壌を打ってカバンを買ってもらおうという場面があるんです。それをね、閉じちゃったもん。そうだこのカバンを打って土壌を買ってもらおうとやっちゃって、でみんなに大笑いで、ねそれ笑われたちことも気がつかないで、分かんないで上がってるもんですからね、家に帰ったら妹がいて、一級下の妹がいるもんで、その妹が言うんで、兄ちゃんやっぱり下手くそやわって、そこ行くとな、山口さんはちゃんとうまいことやりはったで、山口さんのよかったわって言って、もう余計カーッとやっちゃったんですが、まあとにかくそういうふうに、野口英世の、まあ、優等生の役割をやる人も必要なんですよね。でも、優等生だけじゃできない。そしてこの世の中でもうすぐ皆さんこの世の中の演劇終わり、もうすぐお浄土に帰るんですよ。もうすぐ帰りますよ皆さんね。もうすぐってどれぐらいかって言ったら、だいたい 0.6 秒以内に帰ります、っていうのはお浄土とシャバ世界の時間の単位が違うと、で大体において、これキリスト教の方なんですが、ある人が、信者がですね、神様に尋ねた、ね、神様、人間世界のね1万年というのは神様にとってどれぐらいの時間なんですかって言って尋ねた。そうすると神様が言われたと、お前たちの1万年って、まあわしにとって1分ぐらいだなって言われた。ならその男、それじゃ私たちの10億円って神様にとってどれぐらいの値打ちですかって言って聞いたら、お前たちの10億円ってわしにとって1円ぐらいだっていう。なあ、すみません、それは神様、たった1円でいいですから私にも恵んでくださいって言ったら、な、神様が言った、あ、恵んであげるからね、1分待ちなさいって言ったって1分待ちなさいって1万年待って、1万年の100分の1が100年ですから、100年は100分の60秒だから 0.6 秒ですね。この中で、100年以降 0.6 秒後生きてる自信のある人ちょっと手を挙げてください。無理ですね。私今78だから178なんて生きられないね。だから皆さん 0.6 秒後お戻りになります。お浄土に帰っていかれる、そうですよ、もうすぐですね、 0.6 秒後、ね、その時に、何をお土産に持って帰りますか。前も聞いたんですがね、皆さんちゃんとお浄土にお土産持っていきますか。お土産用意してる人おいでになりますか。私のおふくろ96で亡くなったんですが、その亡くなるちょっと前に言ってやったんですね。お母ちゃんもうすぐお浄土に行くで、 それからな、お嬢さんにちゃんとお土産持っていく準備してるかって言って聞いたら、え、何や、お土産いるのか言うから、お母ちゃん手ぶらで行くんかと言って、厚かましいぞって言って怒ったんです。ほな、お土産何持って行ったらええんや言うから、さあ、お母ちゃんな、金は持って行かれへんやろと、うん、物も持って行かれへんでと、そんな物や金は持って行かれへん、なあ、お上手に持っていけるもんってないんや言ったら、分かってるやろ、それはな、思い出だけやって、この世で作った思い出ですね。で、私しかも美しい思い出って言ったんです。美しい思い出を持って皆さん お戻りください。それがお土産になると。でも美しい思い出っていうのは、うん、この中でね、あそこでね、讃岐うどん食ったで、おいしかったでって、うん、そんなおいしいもんじゃないと。なぜなら、讃岐うどんにもっとおいしいもんがお浄土にいっぱいあると、うん、あの景色良かったでって言うけど、もっといい景色がお浄土にあるから、そうするとそんなもの持っていったってならない、お土産にならない。じゃあお土産って何なんだって言ったら簡単なんです。お浄土にないものがお土産になる。そうするとお浄土は極楽世界で楽しみばかりの世界、楽しみばかりの世界だから、それに対して、じゃあお浄土にないものは逆に言ったら苦しみなんですね。苦しみ、悩み、悩みや苦しみ、悲しみ、これこそがお浄土へのお土産になるもんだと思ってください、私たちこの世でね、一生懸命苦しみ悩んだ、ああって涙をこぼした、それがお浄土で光ってるもんだと思ってください。お浄土に持っていてこの世で楽しかったことなんて、なちっちゃな楽しみなんですね、お浄土の楽しみから比べると。でもお浄土はもう楽しみばかりの世界だから、そこで苦しみがないんですよね。だから皆さん苦しい思いしたですよね。悩んだ、いろんなことで悩んできたわけですよ。悲しみの涙を流してきた、それこそがお土産になると思っていただきたいんですね。そしてそのお土産を持って、私たち、まあ皆さんもそうです、皆さんね、私も含めてみんなこの世の中で悩み苦しみ、悲しんできたと、そうですね、そんなにいい役割もらってなかったですね、あんなね、堀江もみたいな役割はなかったし、大金持ちの役割も果たせながら、そんなのじゃなしに、まあね、そんな役割を果たした人大勢いらっしゃいますよ。大体まあみんな貧乏な、ね、苦しい役割ばっかり務めさせてもらったと。でもそれこそがお土産になるんだと。お浄土に行った時にみんなで語り合って、私ね、ああいう思いしたけど、あの時ね、苦しみましたねと、また再び思い出で喋り合える、それがお浄土のあり方だと思ってください。そして阿弥陀さんに会うわけです。阿弥陀さんはきっと言われる、お前ね、苦しかっただろうねって皆さんに、皆さん自信持ってください、もうお前悩んだね、苦しかったね、悲しんだね、でもね、お前にもうちょっといい立派な役割やらなくって申し訳なかったと。しかしね、誰かがあの役割やってくれないと私のドラマはうまくいかなかったんだ、だからきっとあなたいい役割、ちゃんとあの役割果たしてくれたね、あのつまらぬ役割、嫌な役割、そんな役割よくやってくれたね、きっとねぎらいの言葉をいただける。この中で優等生の役割やった人、金持ちの役割やった人、あるいは健康ピチピチの役割やった人、そういうばっかりの人、そういう人も別に阿弥陀さんから怒られるわけじゃない、怒られるわけじゃないけども、そういう人よりももっと皆さんの方に、シンパサイズ、同情を持っていただけると、それが自信を持っていただきたい、まあいい役割を果たした人は、別によかったねと それだけのことで済むけども、辛い役割をやった人、悲しみの涙を流した人、それに対して阿弥陀さんは、辛かっただろうねと、きっとそう言っていただけると、それを信じていただきたいわけであります。私はお風呂に行った、お母ちゃんな大丈夫や、お母ちゃんなちゃんといいお土産持ってるでって、まあ、私は昭和11年生まれで、敗戦の時9つ私を筆頭に4人の子供がいて、しかも父親は戦争で捕らえた、お姑さんもいる、女で一つで子供たちを育て、お姑さんまで養っていかないといけなかった。おばちゃん苦労した、しんどかったやろうなと。でもな、それがいいお土産になるから、安心して死にやって言って、まあ、死ぬ6ヶ月ほど前お風呂に行って、ありがとうって言ってお風呂行ってくれてよかったと思います。皆さんも絶対に阿弥陀さんから褒められるから、そんな役割果たした人ばっかりだと思います。つらかった役割ばっかり果たしてきた。でもそれがあの世に立派なお土産になり、阿弥陀さんからありがとうと言ってもらえるんだと、そう思って信じていただきたいわけであります。そういう意味で最後にもう一つ、今度は南無阿弥陀仏で参照しましょう。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ありがとうございました。ちょうど時間になった。